ャーニーだ。
第一コリントの中古書です。
コリントジャーニーソシデーだ。
第一コリント中古書。
イコリンバス
は第一コリントの中古は復活書と言われています。コリントには愛の書があり、信仰の書があり、審判の書があり、第一コリントの中古書はそういうわけで復活書とも言われています。50節から52節まで。
兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。アーメン。
私はこの御言葉を本当に向かい合うたび、もうウキウキとします。いやー、イエス様信じてよかったっていう思いがしますね。今私たちの肉は朽ちるものです。後に復活すれば永遠に年を取ることもない、病気にかかることもない、死なない、腐らない栄光の体が私たちを待ち伏せているからです。7番目、死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死のうちよみがえり。使徒信条、また信仰告白。だから使徒信条を暗唱しますということは言ってはいけないんです。信仰告白することを私は言います。信仰告白の使徒信条、まだ主の祈りは暗唱してはいけないのです。私の信仰の告白であり、私の祈りであるのです。だから今日も私たちがこの信仰告白をするとき、数多く私たちはこの御言葉を口にしますけれど、この意味を完璧に分からず、ただ暗唱してしまう人があまりにも多いですね。死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死のうちよりよみがえり。イエス様が復活するとき、私も復活する。イエス様の復活が私に及ぶとき、私も復活をするのです。この復活に関する言葉は聖書に数多く書いてあるんですけど、これ全部をね、確認しながら信仰するにはあまりにも時間がたくさんかかります。ヨナ書です。ヨナ書を見ると、神様はニヌウェに行きなさいと言います。でも彼はタシスに逃げました。なぜ主がニヌウェに行けって言った命令を逆らったと言いますと、ニヌウェはバビロンの首都です。このバビロンというのはイスラエルの民をこっぴどくいつも苦しめられたものだからね、今で言うと韓国の人々に北朝鮮の平常に行って福音を述べ伝えなさいということなんですね。北朝鮮の平常にいて福音を述べ伝えればもう殺されます。ニヌベ、バビロンの首都、神を信じない人々の牛めくところだったから、彼らが滅亡されてほしいという願いもあって、そこにいて、まだもう一つは自分が福音を述べ伝えたら捕らわれて殺されるんではないかなということがあったから、ニヌウェに行くことを逆らいました。彼はタシスに行く船に乗った後、荒波に襲われて、そして 海の中に投げ込まれて、そして神の御旨によってその魚の腹の中で三日三晩を過ごしました。皆さん、このヨナがあった出来事、皆さんはこれがもう本当に理解ができて信じられますか？これ普通の人は本当にこれ理解できないです。信仰だったら私たちは理解できるんです。普通のことだと魚の腹の中に入れば一日で全部消化されてしまうのです。教会学の子供が教会に行って帰ってくるとき、自分の家に帰ろうとしてバスを待っているんですけれど、ヨナに関するその言葉を 彼は持っていました。だから聖書を少し知っているある紳士が聞きました。ヨナのことを君は信じるの？って聞いたんです。そうするとこの子供はこう言いました。信じます。このまだ紳士は行ってみないとされてみないとわからないよって。でヨナが天国に行ってるか地獄に行ってるか分かるかって聞いたら、ならおじいちゃんが地獄にいてヨナが地獄にいるか天国にいるか確認すればいいんじゃないですか、ということを子供は言いました。この神様の御言葉はただ信じるんです。で理解してから信じようとしたら、聖書の御言葉は一つも信じられるところがないのです。ヨナがね、腹の中で、ね、消化されずに生きていたのと同じように、イエス様も3日間のその黄泉に下って、そしてまだ蘇るということを主は言ったのです。マタイの福音書を見ると、蘇りを主は予言されています。聖書は神の予言であり、まだ啓示された御言葉であり、これ全部が完成された御言葉であり、ヨハネの黙示録だけがこれから完成する御言葉です。マタイの福音書16章6節でも、イエス様の墓に誰が一番先に行ったんですか？女の弟子たちです。マリアとその一行です。彼らは朝早く墓にいてイエス様と会おうとしました。例えばの話ですけど、もし夫が死んで、そして愛する夫が会いたくて朝早くからパクさん、その墓場に行きますか？
行けないです。朝早く、
あんなに愛した夫でもね、朝早くね、会いたくて墓場に行く気にはならないと思う。そして愛する夫であっても、墓場に入れた後はね、薄暗い時に墓場に夫を会いに行くことはできないんです。恐ろしくて。でもこの女の弟子たちはどれだけこのイエス様を愛したんでしょうね。だからもう本当に恐ろしさもなく、愛が彼女たちを導いたのです。その時天使が現れて、死んだ者の中からなんで生きている死を探すんですか、ね、彼は生前おっしゃられた通り、ね、彼は生きています。あなた方も生きなさい、そこにいてイエス様と会いなさいと言いました。これが指している重要なことは、私たちの救い主は死んで葬られて生き、また生き返った復活の主じゃなければ私たちは信じてはいけないということです。自分の夫が、夫が自分の妻が死にました。3日間それを葬ってはいけないと言いましたね。3日、20日、ね、それでもう死んで腐ってしまいました。これは韓国の一旦の、ね、パク・ケソンがやったことです、ね、自分の妻腐って葬りました。自分も3日後にはよみがえるから墓に入れてはいけないと言ったんですけど、彼も朽ちて腐ってしまいました。イエス様のみが死んでよみがえることができるのです。弟子たちは あれだけイエス様と共にいてイエス様の技を見たのにも構わず、女たちが知って伝えることを信じませんでした。これが人間の常識、経験、それによって彼らが編み出したその答えなのです。人間の常識ね、私たちの見解を超えなければ私たちは信仰生活はできないのです。イエス様はトマスに言いました。あなたは見て信じますか、見ずに信じるものが幸いです。私たちは幸いなものです。イエス様は見ていないのに信じているからです。イエス様の、その傷跡を触らなければ私は信じないって言ったんです。でも彼は正しい人ではありません。おばあさんです。イエス様の御言葉を信じられなかったから。ルカイの福音書24、安息日の初め、
週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた氷を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。
彼女たちは入ってみるとイエス様の体がなかったんですね。そしてイエス様が葬られて、そしてよみがえられた、その日が日曜日ですね。これを主日として、私たちのキリスト教は復活の宗教だから、復活の宗教に基づいて私たちは主日を安息日の3日、安息日ではなく復活された主日を私たちの守るべき主日としているのです。安息日を守るその宗教はイエス・キリストの神聖を、認めません。イエス・キリストの人としての性質、また神としての性質を両方私たちは認めなければいけません。イエス様は神であり人間であります。本当にこれ子供も若くもう言えば、本当にこれはもう時間が足りないんですね。人間でありながらまだ荒波を全部沈めたイエス様、これは神だからのできるんです。そしてイエス様はエルサレムに入りお入りになったんですけれど、そしてそのイエス様はお腹が空いたって言っていた場面があるんですね。で、人間、誠の人間だからイエス様はお腹が空かれたのです。韓国は先祖を敬うためにご飯をこう置いて命日をやるんですけれど、これをやってる人たちに私は言います。あなたの先祖は1年に1回しか食べなくて生きられる先祖なのかって。で、本当に先祖を食べさせなきゃいけないんだったら毎日食べさせなきゃいけないんだ、ね、人間が、ね、自分の親に生きてる時は親孝行もしなかった、屈してそれで死んだ後に誤解しているから、1年に1回ぐらい自分の誤解の念をね、なんとか払わすためにそういうね、儀式をするのが人間です。イエス様は誠の人間であるから、本当に荒波の中でも疲れを覚えて寝る時間なかった誠の人間でした。その次、ヨハネの福音書2章19節、
イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てよう。
ヘロデが作った聖殿です。一番最初は誰が作ったんですか？ソロモンが作りましたね。銀でもう作された聖殿でしたね。9兆のお金をかけて 作った聖殿です。窮貯です。窮貯っていうお金が私たちには想像できないんですね。1000億、次が兆です。ね、億が1万あって兆です。だから私たちは想像できないのです、ね、あの権力がある者が何千億ということをまだね企業主から、ね、奪い取ったりすることもあるんですけれど、ね、でも今の韓国のリーデ大統領は300億を足して今大統領についているんです。彼が市長だった時も自分の給料をあの市長のその、あの掃除してる人々の子供の奨学金として出しました。9兆をかけてあの建てたその聖殿、それが神に喜ばれないことによって全部滅びました。ネヘミヤがまだあのバビロンの後に建築します。それもまだ主の前で罪を犯して滅ぼされます。その次3回目ヘロデがイスラエルの民の心を束ねるために聖殿を作りました。それをイエス様に弟子たちがあの自慢しました。素晴らしいでしょうこの聖殿と。主がその時にこれが全部朽ちてなくなる、そして私が3日後に立って直す、本当の聖殿である私を殺しなさい、そうすれば私は3日後に、ね、再現される復活の命によって出てくるということです、ね、イエスを十字架にかける人たちはこれによって条件が整えられました。彼は聖殿を、ね、もう崩して3日後に立ってあげると大ごとを叩いたやつだと、第一コリント15:1から58までは復活に対しても、引き続き私たちに訴えています。イエス様がよみがえったから私もよみがえるということの続きです。だからイエス様の復活は私の復活です。アメン。皆さん溜まり込んでてはいけません。主の御言葉にはもうごもっともですのアーメンです。一つ質問です。韓国と日本の天聖教会の生徒たちはあまりにも協調しているから分かると思います。私たちにはよみがえるということなんですけど、人間には肉と霊魂があります。この復活というのは肉がよみがえるんですか、霊魂がよみがえるんですか。肉がよみがえることをアーメンだと思うならばアーメンです。アーメン、ね、新しい体を着せられるからあの復活です。新しい体を着るから復活です。私たちの霊は永遠に死なないんです。私たちの霊は信じる人も信じていない人の霊も永遠に死にません。私たちの肉が死ぬだけです。再びよみがえるということは私たちのこの朽ちていった肉がよみがえるということです。私たちの信じる者の霊は肉の働きを終えた後にね、楽園に行きます。信じない人の魂はどこに行くんですか。黄泉に行きます。だから楽園と黄泉はお互いにあの見ることができます。アブラハムの懐にいるそのナザロを 金持ちだ、暑い暑い苦しいにでいる時、ナザローの指先に水を一滴落として私のこの舌をなんとか休ませてください。だから水一滴も得ることができないところが黄泉です。復活というのは地上において朽ちてしまった海山ね、どこに私たちの立体が置かれて死んでいたとしても、主がよみがえりのラッパを食いた時、私たちの体は朽ちない体としてよみがえります。イエス様は再び来られる時、まず先に私たちより先にあの天に昇った方々が復活の体を着てよみがえります。そして霊と肉があの一緒に合わされる、会える日が復活の日です。その後生きている私たちです。復活、その時私たちの体は年取ることも病気をかかることもない、死なない、永遠に生きる栄光の体になることを信じます。アメン。信じる者は命の復活であり、ね、そして信じていない人は霊と肉がまだ再び会って審判を受けて地獄に行って、永遠に死なない体で永遠に地獄の苦しみを味わいながら生きるしかありません。私たちの霊は二度と死にません。私たちの肉だけが死にます。でもイエス様の栄光とともによみがえ、そして私たちはイエス様と共に生きるのです。朽ちるものは、私たちのこの朽ちる体では私たちは天国には行けないんです。だから新しくならなければ、イエス様が来られた時ね、生きている生徒も復活の体としてよみがえられて空中にて主とまみえることができます。死んだ者はその霊と肉が再び会って変化を解けた体で楽園から天国に行きます。だから復活するということは、自分がどんな体であるかということをイエス様の復活後の体を見れば想像できます。現れた主がある瞬間ふっといなくなってしまうんです。弟子たちを見てください。イエス様と共に食事をしていながら、彼らの心が熱くなって、私たちと共にいてくださいと願った時、イエス様の体はすっといなくなりました。復活したら私たちの体もそのようになります。だから天国には自動車もない、飛行機もない、新幹線もないんです。なぜかわかりますか？そんなのいらないからです。心で、あ、どっか行きたいと思ったらすっとそこに行ってしまうのが天国です。信じるならばアメン。だからもう心配することないんです。交通事故もありません。アーメン。これが復活の世界です。もっと面白い表現、純金と、ね、宝石で本当に綺麗になっています。そこただです。電気代も水道代もない、ね、冷暖房のお金もかからない。これ全部ただです。アメン。この天国をこの世の人にちょっとだけ見てたら、もうみんなイエス様を信じよう信じようと、我よ我よとなると思います。あんな純金宝石で、あの散りばめられて飾られているところを与えるということでしょ、ね、あの本当にいいね、プレミアムがつけている、ね、マンション買うときはもう指導はもう湯通しね、そこで待ってね、そのくじ引きに当たろうとしているんですね。で天狗を見せたらどうなるんですか。うちの養母が本当にこぴどくつらかったとき、自殺しようと思ったときがあったんです。うちの養母は 蒼天祈りを終わった後、天国に連れて行き、天国を見せてくれました。そして天国を全部見ました。で、あるところに行ってみたら、もう素晴らしい家があって、そこにうちの養母の名前がこう書いてあったそうです、ね、そこに彼女の名が記されていて、これがあなたの家だよって案内する天使から聞いたそうです。あの家に私も行って住めばいいんで、いいんじゃないのって言ったら、そんなことありません、天国に行けば夫婦はありませんって言われました。信じますか皆さん。
アーメン。
これを信じられなかったら、皆さんイエス様を信じることをしなくていいです。
3
日目に死人のうちより蘇る、この希望をもたらすために、主はこっぴどい十字架にかかり、そして血潮を全部流して死んで葬られて、3日後に蘇り、この希望を私に与えてくださいました。ハレルヤ。世におけるちょっとの困難、そんなもの本当に後の栄光を考えると、私たちは耐え忍ぶことができます。私はもう今でももう天国に行きたいと思っているんです。若い時はうちの養母を置いて行くの嫌だったんです。そしてうちの養母は、私が死んだ後25歳で私に嫁いて、そして59歳になるまで私に養われている養母だから、世の中のことは何にも知りません、ね、うちの子供たちもまだ小さい時だったので、私がもう死んでしまったら子供たちを養いではないんですね。でも今は子供たちは二人はもう結婚して、そして彼らはまだ自分の家をかっちりと守っています。で、最後の子供だけが今結婚をしていないんですけれど、まだ結婚する気がないみたいなんですね。もう私も若い時そうでした。結婚にあんまり憧れがなかったんです。だから私はもう結婚はもう本当に良い時に、ね、するものだと思っているから、ね、いつでもいいよっていう主義です。アーメン。天に昇り、復活したイエス様はどこに行かれたんですか。天に昇りました。復活してイエス様は40日間私たちと共におられ、そして40日目に天に昇りました。イエス様がこの地上にどのぐらい生きたかと言いますと、33年と40日です。これももう正確ではない、でも大まかに言うとそうです。33年と40日天に昇り、ヨハネの福音書1章14章1から3、
あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。
私たちがイエス様が用意したその家、そこに私たちは行くのです。そしてイエス様が作った家が私たちを待っていて、私たちはそこに行って住みます。使徒の働き1章2節を見ると、1章
お選びになった人たちに聖霊によって命じてから、天に上げられた日のことにまで及びました。
イエス様の天に昇られる様がそこにこと細かく書いてあります。そのイエス様の昇る姿を見る だけでそこにいるんですか。あなた方が見た通り、イエス様は雲に乗って再び来られる。アメン。イエス様が天に昇り、今御座についていることを信じましょう。イエス様がマタイの福音書20章20節、見よ、私があなた方と共に世の終わりの後までいつも共にいますと言いました。イエス様は今天にいるのに、なんで私と共にいることができるんですか。イエス様は嘘つきですか。いいえ、嘘つきではありません。この御言葉、あなた方はこれ理解できますか。なぜイエス様が共にいるかと言いますと、イエス様が天に昇った後、誰が来られましたか。聖霊様です。助け主、聖霊が来ました。その聖霊が私と共に行って、その聖霊様も神の一人です。だからその神である聖霊が私と共にいるから、だからイエス様が、私が永遠にあなた方と共にいるという言葉の、決勝です。全能なる神の右に差したまえり、全能なる神の右に差したまえり、神の右左というのはありますでしょうか。その言葉の意味は、神様は形がない方です。まことの神だから形がありません。神は形はないのです。神様の右に差したまえりという言葉の意味は何でしょうか。人のように右左があってこそ右左があるのに、神は神である、形がないのに、なんで右左という言葉が表現されてますでしょうか。右には羊を、左にはヤギを、すなわち右は神の権威を意味し、気なる人々が立つ場所を右と意味します。神の右に差したまえりということは、神様は、イエス様は神の権威の座に座り、どんな権威、審判の権威です。イエス様が十字架を負って死にましたから、すべての地上を裁く権威を得ました。十字架で死んだイエス様だからこそ、審判の主になることができたのです。すなわち十字架にかかって死んだ方以外は、私たちの救い主になることはできないということです。この聖書全部御言葉を見なくても皆さんが信じることを信じます。賢より来たりで、生ける者と死にたる者とを裁き賜る。生ける者と死にたる者とを裁き賜る。生ける者というのはマタイの22:32節、どういう意味かと言いますと、
私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。
サドガヤ人というのは、復活も電子もそして霊もないということを訴えているのがサドガヤ人です。こういった人々がその当時のエルサレムの宗教指導者でした。パリサヤ人は復活もあり、神もあり、天使もいる、霊もあるということを信じておりました。そういうところを見ると、サドガヤ人よりパリサヤ人の方がまだマシです。サドガヤ人がイエス様を試すために、ある家に息子が7人いました。一人が目取って子をもうけずに死にました。ユダヤの法律にすれば、
その死んだ者の夫とがその妻をめとって、そして子供をもうけさせ、その兄の名前を相続させなければならないということです。同じくその人もまだ死に、まだ3番目4番目7人全部が子をもうけずに死にませんでした。死にました。ならば復活した時に誰の奥さんになるんですかということを聞いたんです。最後の7番目がその奥さんの夫になるんでしょうか。天国に行けば天使のようになるから結婚の制度はないのです。だから神はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、生きている者の神であり死んだ者の神ではない。生きているということは信仰によって立っている人、祈りによって立っている人、こういった人を生きた人と言います。だから私たち信仰を持っていって、ね、命絶えた人を死んだとは言いません。眠ってるということを私たちは言います。眠ってるということはまだ朝になれば再び起きます。だから夜子供たちにおやすみって言ってるのは朝おはようもできるのです。いつも私が言ってることなんですけれど、アメリカである婦人が未亡人ですけれど、未亡人という言葉をすごい高貴な言葉のように思っているんですけれど、未亡人というのはあなたの夫が死んだんだからあなたも死ねっていう言葉の意味です。やもめというのも私は嫌いな言葉です。一人で生きている人、この女に二人の息子がいました。一人はイエス様に預かり、一人はまたイエス様に預かっていませんでした。いつも長男とお母さんは一生懸命祈っているんですね。この二番目もイエスキリストに預かりますようにと、でも言うこと聞きませんでした。ある時このお母さんが息絶える時になりました。二人の息子を呼んできてお母さんが言いました。長男には今度また会おうねって、来んない、明日の朝また会おうって、来んないって言ったんです。二番目の息子でグッバイって言ったんです。この二番目が明日の朝まだ会おうって言って自分にはグッバイって言ってるんだろうって。お母さん、なんで兄には明日まだ会おうって言って私にはグッバイって言ってるんですか。私にも明日まだお母さんと再び会おうっていう言葉をくださいって言ったんですね。するとお母さんがこう言いました。兄は私が信じる神を信じているから天の御国に行ってまだ再び会えるけど、あなたは私が信じているその神を信じていないから私と共に天国で会うことができない。だからあなたには私はグッバイって言ったのよ。その時息子はこのお母さんに言いました。泣きながら、お母さん私も信じる、そして私ともこの天国でお母さんと一緒に会うから、だから私にも来んないって言ってちょうだいって。だからそのお母さんは最後その息子を抱きしめて泣きながら命絶えたということです。私の友人の牧師のお母さんの葬儀の時にこの話をしました。でその牧師さんのそのお弟はそれ未信者でした。 て葬儀が終わった後、兄である牧師に来て、私に聞けとしてそういうメッセージしたんでしょうって、その弟が言ったそうです、ね、お葬儀の時は信じる人と信じない人みんなが集まる場所だから、私はこのことを必ず言います。審判は生きているものと死んだものを分離します。生きているものというのは、ね、信じるもの、永遠の命に預かっている、復活の約束はある人を生きたもの、死信仰がある人を生きたものと言います。ヨハネの福音書、私を信じる者は死んでも生き、生きて私を信じる者は永遠に生きるということを言っています。この聖書で言っている死というのは地獄を意味します。地獄に行くことを2回目の死と言います。私たちは2回生まれて1回死に、1回生まれて2回死ぬ。私たちは2回生まれた人です。母の胎から生まれて、それで洗礼を受けて、私たちはもう1回生まれました。イエス様がニコデモに言ったことがこれ言葉です。生まれ変わらなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは偉い人だったんですけど、この言葉の意味がわからない。母体の中にもう一回入って、私たちはまた生まれなければならないんでしょうかと、トンチンカンな返事をしました。2回生まれた人は、ね、1回しか死にません。復活するからです。私たち信じる者も審判を受けるんですけれど、神が私に与えてくださったその恵みによって、私たちはどのような働きをしたかどうかをによって、私たちの報いの審判があるだけです。地獄の審判はありません。ヨハネの福音書五章24節、
誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです
。
アメン。移されたというのは未来形ですか、現在ですか、過去ですか。もう過去形です。これ時々私が聞きます。他の教会に行くと私はこれを質問します。年召してる方々に聞きます。おばあちゃん方に聞くんですね。今死んだら天国に行きますかって聞くんです。それとこの年寄りの方々は大概こういうことで、何にもいいことしてないから天国行けるかなって、この教会の牧師何を教えたのって思っちゃいますよ。天国は自分が何かを知っていくところです。信じれば行くんです。アメン。イエス様が私の救い主であることを信じるだけで天国には行きます。何かを、ね、積み込んでいくところが天国ではありません。もうすでに私たちはイエス様が私の救い主であることを認めている、その瞬間にもうすでに救いを得ました。今私の息絶えてももう天国です。だから私はこれをよその教会へ行くとよく聞きます。聞きます。死から命へと移された、移されたです。救いはいつ受けたんですか。死んでから受けるんですか。死んでから救いを受けるんですか。それを聞くとね、死んでから救いを受けるという人もいるんですね。
ね、イエス様を救い主として認めた時、もうすでに私たちは救いを得ました。これ二つがもうきっちりと私たちの中にあってこそ私たちの信仰は揺れ動くことはないんです、ね、死んだもの、死んだものというのは神を信じないものを死んだものと言います。エペソの2章罪とがによって死んだあなた方をよみがえらせました。世にいる多くの人々は死んだものです。神を父と言わない人はみんな死人です。彼らの肉は生きているんですけれど、霊は死んでいるのです。家の中にいる子供が自分の親父をお父さんって言わないんだったらどうするんですか。で、子供ではありません。審判です。審判、裁き玉腕です。聖書は審判に対してもうたくさん出てきます、ね、ヘブル9章27節、
そして人間には一度死ぬことと死後裁きを受けることが定まっている。
世にいる全ての人は死にます。死にます。世の人は死んだ後は何にもないと思っているから自分勝手にわがままに生きているんです。ですけれど私たち信仰者は死んだ後がもっともっと尊いから、私たちは死んだ後を、思い描きながら私たちは生きているのです。この地上にいる間は涙もあり、まだ熱切な痛みもありますけれど、でも私たちはが行って住む天国には涙も痛みも病気も何もありません。私たちはこの地上に生きる間涙することたくさんあるんですけれど、神の御国では二度と涙することはないのです。アメン。主が私たちの涙を拭い取ってくださるからです。審判、死んだ後は何にもないというのは儒教から来た思想です。孔子にもう一番弟子がいました。イエス様の一番弟子は誰ですか。ペテロです、ね、孔子のケロという弟子がいました。このケロが孔子に、先生、人が死んだらどのようになりますか。その時孔子が、人が生きている時のこともわからないのに死んだ後の様をわかるわけないでしょう。これが世の人々の思想です。死ねばもうそれで終わりというのはこの言葉を根拠にしている。生徒たちにとってはそうではない。死んだ後が栄光に満ちているのです。キマルラン先生が死ぬ時、死ぬ間際は彼女の枕元で多くの人がもう泣いていました。そうすると彼女は言いました。今私は栄光の生活の始まりである、だから私のために泣かないでちょうだい、そしてハレルヤを賛美してちょうだいって言って、彼女は自分の最後の時をハレルヤと共に遂げました。審判、この審判の日を大いなる日と定めています。その日私たちはイエス様来てください、ああ嬉しいという日ですけれど、信じない人々はどうなんですか、ね、頭だけでもね、どっかにね突っ込んでね、もう本当にもう助かりたくて助かりたくて いかにの主の御顔の前で私の姿を隠してちょうだい、隠してちょうだいとね、わめく日が審判の日です。信じない人の、でも私たちには一番嬉しい時が審判の日です。今私たちはもうおかしない人のように見えても、審判の日私たちは信じない人たちともう全然違う私たちになる、素晴らしい私たちになるのです。今は私たちはもう金持ちじゃないから、もうお金もたくさん使うこともできない、ね、買うものもあんまり、ね、できないということなんですけれど、でもね、私たちは審判を受けた時はもうすごいものになるんです。今ね、私はもう一軒家、自分の家もないです。ですけれど、私は何にもね、その私の親さんを私は羨ましいのと思っていません。もう本当に韓国に行くとね、もうマンションだらけなんですね。あれだけのたくさん あのマンションの中ね、私の家は一軒問題でもいい、私の家は天国にあるから、ハレルヤ。だからこれを私が言うと、後輩のあの牧師たちがみんなそうです、アーメンって言ってるんです。皆さん急ぎですが、やめますか。いいえ、今日これ全部終われば明日はまだ新しいメッセージに入ることはできるんですけれど、で今日終わらなければ明日もあの使徒信条です。
ねえ、出てよ。明日までやってください。今日引き続きやりましょうっていう人をいますか？あ、引き続きやりたい。今日時間関係なく全部やりましょうっていう人はもう全部しましょう。はい、ハレルヤ。